10月5日金曜日午後10時を回りました。皆さんこんばんは、デカプーです。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンの放送を開始します。今晩もよろしくお願いいたします。今夜の放送ではアプリの LINE でできること、それから前回放送させていただいたメディアプレイヤーの使い方をもう少し、それと入力したテキストをコピーいやカットをしてどこかにまた貼り付けるペーストの作業についてデモンストレーションできたらいいかなというふうに思っています。前回の放送がやっぱり金曜日だったのか、土曜日、先週の土曜日にさせていただいたんですけれども、ですね、録音が取れておりませんで、翌日に録音し直しまして、アップしておきました。もし必要な方は、過去の、チャレンジ Android スマートフォンの、チャレンジ、シャープアンドロイドチャレンジ、アンドロイドアンダーラインチャレンジかのハッシュタグで見ていただければ、見つかるんじゃないかなと思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。ではですね、最初に LINE の方の紹介をしますね。昨晩アンドロイドに詳しいアンドロイドメーリングリストでも、よく、Q&A 方式で答えてくださっている GQS さんの、ページでも LINE の紹介がされてました。で、私もし、とかほとんどいじってなかったので、でも便利だなと思ったので、今日はとりあえずさらっと、LINE について紹介しますね。LINE は、Windows 上では音声ユーザーはちょっと使えないという話を聞いたことがありますが、Apple の iPhone、iPod Touch、iPad、Android、Android 端末のもちろん、4.0 以降であれば、音声環境、音声ユーザーが、ボイスオーバーなり、ドキュメントトーカーを使って、使うことが可能です。で、Android にしてから私使ってることが多いのであれなんですけども、インストール等に関しては、特に今日は説明しませんが、どうも、インストールをすると自分の電話帳と同期をして、それをどうもサーバーに上げるんだかなんだか、そうするとこう敵、LINE を袖でや自分の電話帳に入っている電話番号で LINE をやってる人が検索されて、やってる人はリストで一覧表示されます。そうすると別にこう Android 端末に限らず、スマートフォン関係の端末で LINE を使っている人が自分のリスト一覧に表示されるので、無料通話、スカイプと同じですよね。あとトークって言ってチャット、それから写真を共有したり、動画を共有したり、あと音声を、送ったりすることができます。で、文字入力が大変だっていう人は、この音声でこう短いメッセージっていうんですかね、そういうのを送るのもいいのかなと思ったので、ちょっと便利に使えそうな気がします。で、
22時4分音楽の音量 100% に設定しました。LINE 編集ボックス、編集ボックス、タップしたからは歩みが音声メッセージを送信しました。
これはとりあえず一回閉じますね。
メディアプレイヤー、
はい、ラインを開きますね。
これだ、このフォルダが開いています。 3x3 の大きさ、ライン、クリック、ライン、ライン、ペン、
ラインを立ち上げると画面の一番下に
友達
1、友達、
トーク、タイムトーク
1、トーク、
タイムライン、
タイムライン、
その他、
その他とあります。今友達1、トーク1って言いましたけど、友達が多分新しく1人追加されてるってことですね。それからトーク1っていうのはトークで新しい新着メッセージが一つあるということになります。そして、友達ってところをクリックすると、
友達募集ボックス、
一番上に自分の名前が表示されています。
中川よしのり、
そしてその下は
思いやり大根まゆみ、はい、矢吹陽一、山賃、中川あゆみ、中間伊藤徳一郎、
おうおうおう、すごい勢いでいくな。
山賃、中間伊藤徳一郎、佐々木高光、思いこち、思いちおやひでと、思いやり大根まゆみ、小島かっこ山田前田、山本康幸、山本誠、山田直美、 SP モードメールは Android 画面読みアプリとの相性が悪いけど LINE はバッチリ使えます。平瀬徹、
これは自分でメッセージを
19件中に19件目から41件目、息子正光、本上谷隆、本間みどり、上谷隆、熊川大輔、ハーリー・デイビッドソン、 MAB 相方岡俊介、
まあ、こんな感じで一覧が出てきます。そしてこの中に
件中件目から41件目、山賃、中川あゆみ、クリック、アラート、中川あゆみトーク、トーク、無料通話、トーク、画像ゼロ、
画面のど真ん中に
画像ゼロ、
画像ゼロ、相手の写真、そしてその下に
トーク、
トーク、
無料通話、
無料通話、
ホーム、
ホーム、ホームっていうのはこの人のホームがあります。LINE の中でもTwitter みたいにつぶやきページみたいのがあって、でそのページのベースになるところをホームと言ってるみたいで、まあ、そこにアクセスできますよってことだと思います。でここの、無料通話っていうのを押す と、その人に電話がかかります。電話がかかりますね。
無料通話タップすると有効にできます。
あいちゃん出られる？ん？出られるかな？ちょっと持ってきて。繋がってる？そっちで。大丈夫？はい。悪いね。はい。無料通話行きます。
無料通話。クリック。ライン。
あれ？
アラート通話することができませんでした。
え？
もう一度かけ直してください。
え？何したの？ライン。ラインどうしたの？少々お待ちください。繋がらないとこういうことになります。
確認ボタン、ザイン、練習ボックス、
はい、立ち上がってないとダメな
の？え、そんなことないよ、そんなことないと思うよ。
はい、ラブ、ラマチン、中川あゆみ、クリ、アラート、中川あゆみ、
もう一回いきます。
無料通話、
無料通話をします。
クリック、はい、
こっち来て。え、どうやって出るか、画面のあ応答あるじゃん、応答あるじゃん、はい、応答してください。押した？
音声が出ない
。え？あるじゃん。困っております。でも出られるはずです。家内はこれ多分出たことないんでね、いきなりやらされて困っております。
しゃべりません、
しゃべってんじ
ゃん。アラート音がありません。
あしばらくしてもう一度かけ直せと言われてしまいましたね。ちょっともう一回いきますよ。ちょっともうちょっとこっち来て。 ちょっとこっち。ナビゲーションモードで出られるコンテナだよ。はい、もう一回行きます。応答って言ってますよ。拒否しないでください。画面の 下あたりに右半分左半分で出てるでしょ。音がしなくなっちゃったよ。なんで音がしなくなっちゃったの。ただいまトラブルが発生しております。
できません。
そんなバカな、
呼び出しのマナーモードがのファイルが邪魔して、
うん、なってんじゃん。
拒否しかないんです。
画面の下じゃなかった。画面の、ね、画面のこの真ん中辺。
嘘を教えないでください
。嘘を教えましたね。はい、失礼いたしました。怒られてます。はい、画面のですね、真ん中あたりに、左側が拒否、右側が応答という形でボタンが出てきます。そして、もう一回いきます。その右側。うん、それ。トントン。これも一回出てたじゃん。焦んなくていいよ。2回タップ。
出られません
。うん、ちょっと待って。
自分でやってください。
出られんじゃん。エラーが発生しております。あれ、これさ、再起動して。ちょっとトラブルが起こっておりますが、とりあえず応答というボタンを押せば出られるはずなんですが、ちょっと参加してもらいましょう。もしもし、もしもし、もしもし、もしもし、こんばんは。
はい、こんばんは。
すいません、放送中に出ていただくことになってしまいましたが、アポなしで申し訳ないんですが。
はい
はい。すいません。今大丈夫？
大丈夫。
開けておいて大丈夫。
大丈夫じゃない。
大丈夫じゃない。あの、通話の応答は音声でできるよね。はい、音声でっていうか指で触って。
できます。はい。
できるよね。
できます。
はい。すいません。それをちょっと確認するためにですね、かけさせていただいただけなんですが。何とか使ってますよね。
LINE 使えると思いますけど。
うん、LINE 使えるよね。
スカイプより使えるか。
あ、スカイプより使いやすい。あ、本当ですか。
使いやすい。
うーん。あの、どうも、長い時間使ってて、こう、バッハが、バッファがなんかいっぱいになるかなんかすると、ちょっと動きがおかしくなるみたいで、あの、うちの家内のラインが出られない状況に、ちょっとなっちゃってたもんですから。あるみたいだね。なんでかはちょっとよくわかんないんだけど。同じネットワーク内だとダメとかあんのかね。ちょっといまいち。
でもあの SP モードっていうかでは使ったことはない
。ん？何？
モバイルの環境で使ったことはない。
あ、モバイルの環境で使ったことない。モバイルでも使えますよ、でも。とりあえず。
トークは使ったことある。
あ、トークはね。うん、あの、この後あの、音声メッセージっていうのをちょっとこのまんまやりますので。
はい。
はい。すいません、引き続きお聞きください。
はい。
お邪魔いたしました。
はい。
クリックライン、編集ボックス。
というわけで、出られます。出られるはずなんです。で、うちのが多分、Android 自体がクラッシュしてるんですかね、きっと。さっきのできた。ちょっとすいません。もう一度だけ試させてください。
トーク1。トーク。編集ボックス。高輪由美。カラーと山地トークの両通はホーム。
立ち上げてない。
立ち上げてなくても多分いけると思うんだ。
両通はクリック、ライン、アラート通話できません。山地派最新バージョンを利用していないか、通話
機会
がない。編集ボック
ス。違う人です。
違う人にかけない。
クリック、アラート高輪由美。両通話、クリック、ライン。
一回なんなかったら、音なんなかったら指上げて一回。その右側。
出られた。出られました。
ちょっとそのまま喋って。出られました？
出られました。
はい、出られたそうです。出られます。とりあえず。大丈夫ですか？
はい、はい。
えらい声が小さくて困るんですけど。ありがとうございます。切れるか今度。
切れます。
通話してる状態で、画面のど真ん中に、あ！切っちゃった。すいません。画面の真ん中にですね、切るボタンが長いボタンがあります。そして、その上に3つか4つボタンが並んでるんですけど、その真ん中あたりにあるのがスピーカーフォンです。で、このスピーカーフォンにすると、ドキュメントトーカーは全部外から聞こえるので使いやすいかと思います。で、LINE のスピーカーは微妙に小さいです、音が。で、もしかしたら今喋ってた、佐々木さんって方と話したのも入ってたのが、マイクに入ったかどうかちょっと自信がないんですが、ちょっとスカイプだとか、一般通話に比べて音が小さいのが難点かなと思います。さて、今のは通話ですよね。で、トークっていうのがあります。で、トークっていうのはチャットのことです。トークをタップすると、画面の一番上から、自分が書いた文章は画面の右側。相手が書いてきた文章は画面の左側に出ます。そして、ものすごく、文章が短い場合は、 左端から指1本分内側で指をなで下ろしていくと確実に読みます。一番端ですと
中川由美21時54分
というふうに誰から何分に来ましたというメッセージになります。
040
その脇にあるのが040とかここにメッセージとか入るんですが、ここにメッセージではなくて040って言ってるのはこれはボイスメッセージの場合040です。
中川由美21
またそこから外れて右側に行くと中川由美何々っていうふうに読んでいます。ではこの040というのを再生してみます。あ、これはやめんのそう、ダメだそうです。ですね、でじゃあいいや、一番下に
編集ボックス、
一番下に編集ボックスがあります。
編集ボックス、
この編集ボックスをタップするとキーボードが出てきます。そして編集ボックスはキーボードの上に出ます。この編集ボックスタップします。
クリック。
そうすると
編集ボックス、
編集ボックスが画面の真ん中ぐらいのところに上がります。その編集ボックスは、まあ、キーボードが出てても出てなくてもいいですが、キーボード消します。その編集ボックスの一番左端、何も言いませんが画面の一番左端でタップをします。
アラート選択してください。2分の1写真を撮る、写真を選択、動画を撮る、動画を選択、音声メッセージ、位置情報を送信
というふうに6つのメニューが出てきます。6つのメニューは横2列縦3列の6つのメニューです。そして縦3列左側は
写真を撮る、
写真を撮る、
動画を撮る、
動画を撮る、
音声メッセージ、
音声メッセージ。右側の縦3列は
写真を選択、
写真を選択、
動画を選択、
動画を選択、
位置情報を送信、
位置情報を送信となっています。この一番この左側の列の
音声メッセージ、
音声メッセージをタップします。そうすると画面の下に編集ボックスとあった部分に
ホールドトゥートーク
っていうふうに書かれています。ホールドトゥートークっていうのはここを押しっぱなしにして話すということになるので、ここを、トークバックの場合には今触ってますからもう一回タップをして、タップをしたまま喋ります。
アラート
と言ったら喋って大丈夫です。今喋っていることは全部録音されています。指を離した時点で相手に自動送信されます。
アラート0時14分、
ピンポーンって言いましたね。相手に届きました。でこれはLINE を開いてなくても、アラート画面みたいなのが出てきます。もうちょっと寄って、
はい、メッセージを送信しました。
もう一回、はい、中川よしのりが音声メッセージを送信しました。でそれを開きます。
不在着信
その。それじゃない、
140
かな、
10時23分 PM
に送信されたのが指を右にちょっとずらすと040と言います。これをタップします。
アラートと言ったら喋って大丈夫です。今喋っていることは全部録音されています。指を離した時点で相手に自動送信されます。
といった感じで送信がされます。では私ばっかりやっても面白くないのでちょっと音声の送信をしてもらいましょう。トーク？ああトークでもいいけど俺のやつ出して。
10時23分 PM 中川よしのりが音声メッセージを送信しました。中川よしのり、うん、友達
入って、トークの中にいる今、
うん、
いない。中川よしのりをタップして、
10時23分 PM 件中川よしのりが音声メッセージを送信しました。中川よしのり通知を 10時23分 PM 中川よしのりが音その他10時23分 PM 中川よしのりが音クリック編集ボックス
そしたら、編集画面になりました。編集あ、なんで戻すの慌てなくていいよ。それはね、あれだ。そう。トークっていうところに行くと過去の履歴が見れます。で、中川よしのりというところをまずタップします。タップして
10時23分 PM 中川よしのりが音その10時23分 PM 中川よしのりが音声メッセージその他10時23分 PM 中川のクリック LINE 編集ボックス
で編集ボックスと言っている編集ボックスのが一番画面の下にあります。それの一番左側をタップします。
クリックアラート選択してください。2分の1写真を撮る写真を選択
そうそう
動画を選択音声メッセージ位置情報を送信
アラートが出ましたので音声メッセージだっけをタップします。
音声メッセージ動画音声メッセージクリック、
はい、そうすると画面の一番下にコールドトゥートークっていうのが英語で出てます。
コールドトゥートーク
それをダブルタップしたまま喋ります。
コールドアラート
こんばんは、まだ喋るの？
はい、いいよ、別に。ありがとうございます。多分成功してると思います。今、私の方に
中川歩美が音声メッセージを送信しました
というのが来ました。
エントジルボタン、表示ボタン、
表示ボタンを押します。
表示ボタン、クリック、ライン。
そうすると
0270
画面の左側が相手のメッセージが多いので左側で探っていきます。
中22時22時23分既読中070
070
中画像12中070中は歩み22時26分070
070をタップします。
こんばんは、まだ喋るの？
はい、
という感じで送られます。ダブルタップするときの、なんだろう、コツは、触ってったもののところで、一回指を離して、トンと指を落とせば、大体決定ができます。時々それでも、OK ボタンとか、キャンセルボタンとか、というところで決定できないことはありますけれども、基本これで大丈夫なはずです。なので、まあ、慣れてなくても、ちょっと根気よく練習していただければいいかなと思います。こういうことができるよということをとりあえず今日はお伝えいたしました。LINE は一番下に先ほど言いました
タイムライン。
タイムラインはこれツイッターと同じようで、 LINE で誰かがつぶやきをしたときにタイムラインに表示されます。
その他
っていうのは難しいな。その他のところは占いとかいろいろあるんですけど、喋らないのであんまり気にしなくていいかなと思います。
新しいトーク編集
でも例えば設定とかをしたいときにはその他のところに行ってからメニューキーを押すと画面の一番上に
設定友達追加
ホームなどが現れてきます。もし自分の電話帳に追加されるはずの人がされなかった場合はこの設定の中に入ります。そして画面の上から見ていくとプロフィール設定、
コイン管理、プライバシー管理、タイムラインホーム公開設定、友達管理
というのがあります。
クリックライン、
公開したくない場合でも、要はアクセスされたくない場合でもここを押してこの中のチェックボックスをつけたり外したりすることで可能です。
友達自動追加
チェックボックスです。チェックボックスはオンになってます。友達は自動追加できます。
友達自動追加タップすると有効にできあなたの電話番号を保有するユーザーのと友達あなたの電話番号を保有するユーザーの友達リストにあなたが自動的に追加されます。アドレス上の友達を自動で友達リストに追加します。手動で同期したい場合は同期ボタンを押してください。偽 2012年10月5日に10時39分最終追加コロン。
ここをタップするとですね、
あなたの電話番号を保有するユーザーの友達リストにボタン、あなたの電話番号を保有するユーザーの友達、あなたの電話、あなたの電話番号を保有するユーザーの友達リストにあなたが自動的に追加されます。あなたの電話番号ボタン、あなたの電話番号を保有するユーザーの友達リスト、あなたの電話番号を保有するユーザーの友達リスト。
ボタンを押すのはちょっと大変ですが、
アラートデータを、
このボタンというのを押せればデータを同期しています、しばらくお待ちくださいと言って自分の電話帳のデータと同期し直します。しばらく時間がかかります。ここはで同期ができる、時々これをやると、さっきの友達一覧かな、なんかのところに新しく追加された人が1とか2とか出ます、はい、そういうのは一番上に出てきますので、はい、確認してみていただけるといいかなと思います、
はい、
LINE に関してはこれくらいで今日はいいかなと思います。ちょっとツイートを見てみましょう。あちゃん、ありがとうね。平瀬鍼灸院さん、今夜の放送 URL の告知がありませんでしたが、毎回同じなんですね、ブックマークしとこうといただいてます。すいません、ご案内というツイートには入りきらないと思ってもう一つツイートを送ってあります。そこには URL を貼ったはずなんですが、もし送ってなかったらごめんなさい。毎回一緒です。シロアムさん、こんばんは。ネットラジで聞いてますということでありがとうございます。 LINE の話題興味深く聞かせていただきますということで、はい、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、チャットなんかでも、文章を打って送信すれば相手に行きますので、これは、画面のどこにあるかってことがある程度指でなぞって分かれば使えると思います。誰？あゆやってる？誰？ちょっと飛び入り参加です。はい。はい。もしもし。もしもし。もしもし、もしもし、
通話の音量は 100% です。通話の音量を 100% に設定しました。 LINE、
うまく入りませんが多分間違えたんでしょうね、おそらく。はい、今スピーカーフォンにして、スピーカーに耳を当てたら思いっきりドキュメントトーカーに喋られて耳がちょっと痛かったですね。あ、クロロさん、これって端末は何使ってるんですかねっていうことですが、端末は、Galaxy S3 の SC06D です。 さて、2つ目に行きましょう。で、2つ目何やるって言ったっけ。あ、メディアプレイヤーだ。はい、メディアプレイヤー、メディアプレイヤーの方に移ります。メディアプレイヤーは前回、音楽を取り込んで、パソコンと接続して音楽を取り込む作業と、音楽を取り込んだらそれを、着信音にする作業をご紹介いたしました。そのことについてはすいませんが、過去、まだ聞いてない人は過去の放送分を聞いてください。今日は、前回ザーッと言っちゃったので、画面の構成を少しご紹介いたします。メディアプレイヤーは、よいしょ、メディアプレイヤーは画面の上から下、下の1列分だけを除いてリスト表示されています。
メディアプレイヤー、アーティスト情報なし、アルバム情報なし、2008年8月3日15時32分57秒。あ、全1曲アーティスト情報な、全1曲アーティスト情報なし、アルバム情報なし、2008年8月3日15時42分9秒。全13曲 A アキラボーカリストに。全1曲クレイジーキャッツ、クレイジーキャッツスーパーデラックスか。全20曲クレイジーキャッツ、クレイジーキャッツスーパーデラックス。全20曲コブクロコブクロ、オールシングルズベスト。全24曲サダマサシ、サダマサシシングルス全集第8巻、サダマサシ編、その長さ。全22曲サダマサシ、サダマサシシングルス全集第9巻、サダマサシ編、その8。全3曲サダマサシ、サダマサシトークベストディスク1。全5曲サダマサシ、サダマサシトークベストディスク2。全4曲サダマサシ、サダマサシトークベストディスク3。
はい、これは今、これは今ですね、何にしてるんだったかな、アルバムっていうタブにいます。で、そのタブは画面の一番下にあります。そして残念ながら画面には5つボタンが並んで出てきますが、全部ボタンボタンボタンとしか読みません。はい、そしてこのボタンは実は1、2、3、4、5、ボタンが10個あります。そしてこの5つしか表示されないということは、右から右に、右の方に残っている5つを手繰り寄せてこなければいけないんですが、この作業はトークバックがオンの時には2本指にて行います。2本指 V 字にした状態で、右か、その一番下の部分だけボタンボタンボタンと言っているところで右から左にスワイプします。で、10個しかないことが分かっていて、画面に5つ並ぶので、左側を表示させたいときには、左から右にシュッシュッシュッと何回かやります。そうすると左側の5つが表示されます。逆に右側の5つを表示させたいときも、同じように右から左に、この他のポヨとかボタンとか言ってるときは指が当たってないので下が多分スクロールされてません。それでこのボタンの順番ですが、一応ご説明いたします。一番左下、左から全曲とあります。着信音、ムービー、ミュージックストア、これはドコモのですね。それからビデオミュージックストア、あ、ビデオドコモストア、この5つが画面で並んでいます。そして画面を、残りの5つを見るために、はい、動かします。するとやはり全部と出ますが、左側からアーティスト、アルバム、プレイリスト、ジャンル、そして 年代となっております。ここは、iPod Touch とか iPhone の、ミュージックだっけ、あの音楽を再生するプレイヤーの方が喋りますね、正直。ただまあタブをクリックしていただくとその中で何が入っているかっていうのは分かると思うので、今はアーティストになっているんですけれども、あ違う、アルバムになっているんですけど、アルバムの左側にアーティストがあるのでアーティストをタップすると、上から
安倍静也アーティスト情報らしい、生き物がかり、熊谷津博士か、クリスタルキング、クレイジーキャッツ、クレイジーキャッツ、小袋、佐々木さん、ロイヤルナイツさ、さだまさし、さだまさし、ジーン&ダノケッツ、11件中10タイマースタ、ジャキのチェリッシュ、なぎらけんいちな、ピンクレディ派、ピンガーファイブ。
ピンクレディ派っていうのは派行の最初にあるのがピンクレディってことだと思います。
トップスマジャーシー伊藤咲子123リレセツコミナミランゴ井上純。
これはおそらく一番最初がカタカナなのかな、で多分ひらがながあって、で漢字があって、一番最後にアルファベットでの順番に並んでいるんじゃないかなと思います。でこれをタップすると多分この中に入って、まあ1曲目でも2曲目もとにかくタップすれば、タップしたところからぐるぐると再生していきます。でまあ著作権の問題もありますので、とりあえずここはタップしませんけれども、こういうことができます。着信音等の設定の仕方は過去のものをお聞きください。そんなに難しくありませんので、ただ曲の最初から着信音に設定すると再生されるので、もしここだけを再生させたいんだということをやりたい人は、まあ、MP3 とかなんかで編集をして、 IC レコーダーとかパソコンで編集をして、流したいところだけを Android に移して、それを着信音にすればいいんじゃないかなと思います。それでは、最後ですが、テキストのコピー、それと貼り付け等について、これアプリによって違うので、うまく説明できるかどうか分かりませんけれども、ご説明いたします。例えば、
電話先
というアプリを開いて、では行きます。キーボードを消すためには、まあ、ちょっと面倒くさかったりするので、一回中に誰かのプロフィールに入っちゃうって手もありますから、入ってから一個戻れば、リストが出てきます。そしてなんか中川よしねりという変な名前が入ってますね。大丈夫かな。振り仮名が中川よしねりになってますね。ですね、例えばメールアドレスでいいか。 メールアドレスを、例えば、私の自宅のアドレスを今、ロングタップしました。ロングタップすると、こういうもう決まってるもの、この、連絡先に関しては、トークバックで言えばダブルタップしながらロングタップですね。ロングタップって私が言うのはダブルタップしたまま長押しすることを言ってます。でロングタップするとアラートが出てきます。クリップボードにコピーを選びます。そうすると今度貼り付けたいところ、例えばですね、どうするかな。
ホームコマンダー。Twitter との通信に失敗しました。Twitter のオプション、クリップボード設定アカウント。
Twitter 失敗してるからとりあえず大丈夫ですね。Twitter の
編集ボックス、今どうしてる？
今どうしてる画面にいます。ここで、編集ボックスのところで、
クリック、編集ボックス、今どうしてる？タップすると有効にクリック。編集ボックス、今どうしてる？編集ボックス。
押し続けましたというと、この貼り付けっていうのが出てきます。でも残念ながらこの貼り付けが出てくるのは5秒弱です。なので貼り付けというものを見つけたらすぐに押さなければいけません。でも裏技でなんつったかな。なので画面の左上にテキストボックスがある、編集ボックスがある左上にそれが出てくるんだということを知っている必要があります。そして、押し続けましたと言ったら一回指を離してもう一回下ろすと比較的貼り付けとかそういう項目を読んでくれやすいです。これは一つのコツだと思います。もう一回押します。
編集ボックス今どうしてる？押し続けました。貼り付け、吉野中川に編集ボックス、
うまくいったかな。
編集ボックス、吉野中川に fg.com
というふうに、貼り付けができます。ただこれなんかね、何か貼り付けるもの、何か文字が空っぽでなければ、
編集ボックス吉野中、
あ、消えないんだ。
画像80、デカ風船120のツイート作成、添付、デカ風船120のツイート作成、カット、コピー、貼り付け、コピーカット、すべてを選択。
はい、例えば今度画面に貼ってあるものに対して、どこでもいいので、ロングタップします。そうすると全選択状態になります。全選択した場合には、画面上触っていただくと分かるんですけど、大体上ですね、上に
すべてを選択、すべてカット、すべてを選択、カット、コピー、チェックボックスです、オフ、ボタン、
なんだチェックボックスです、オフ、
貼り付け、カット、コピー、貼り付け、
ああ、というのがあります。もしこれが全選択できてるかどうか心配な場合には、
すべてを選択、クリック、
すべてを選択を押します。そして画面を触っていきます。もしかすると、そして画面の後ろから、画面の後ろっていうか画面の一番先頭からこの文章が貼り付けられていると考えたときに、一番後ろと思われるあたりからダブルタップした状態で、要はロングタップした状態で指を動かすと、本当に少しずつ動かすと選択されている範囲が広がったり狭ったりします。狭まったりします。
吉野中川 NIFG、 吉野中川 NIF、
本当にちびりちびり動かしてます。もちろん私も見ていません。でもう分かんねえから全部コピーするんだと思った時にはこれをやると全選択になります。そしてカットだとかコピーだとかをして貼り付けたいときは貼り付けというものを押せば、うまくいくようです。一文字ずつ読ませられるっていう話を、風吹き道士さんから以前伺ったんですけど、ちょっと今そこまで私も研究できていないので、お許しいただきたいと思います。
アラートツイート作成書きかけのツイート下書きとして保存しますか。はい、いいえ。はい、ボタン、いいえボタン、クリック。まずツイッターとの通信に失敗しました。ノバノンチ
ャ、例えばですね、あとは何かないかな。例えば、まあ、そうだな、電話帳。電話帳の新規作成をします。
電話帳編集ボックス、
新規作成で
イベント住所、Eメール、電話番、編集ボックス、住所、イグループ、なしグループ、編集ボックス、
Eメールっていうところがあるので、ここを、編集ボックスをアクティブにした状態で、ここでまたロングタップします。
Eメールを押し続けました。
そうすると
貼り付け、クリック、イベントプルダ
ウン、あ、消えてしまいましたね。
編集ボックス、いいね、編集ボックス、Eメールを押し続けました。
このすぐ上に
貼り付け、イベント住所、Eメール、電話、
消えちゃいましたね。貼り付けっていうのと
編集ボックス、編集ボックス、
Eメール、編集ボックスのすぐ上に
クリップボード、
クリップボードっていうのと貼り付けっていうのがあります。このクリップボードっていうのは何ですかね。
編集ボックス、Eメールを押し続けました。クリック、
クリップボードっていうのを押すと。リストが出てきまして、そのクリップボードに過去に出したものが、こんな感じで、自分がコピーしていた過去のものが2列横2列で出てきます。そして画面の下半分ぐらいのところに出てます。で、画面に映ってるのは大体2つ4つぐらいです。縦2列横2列なので、その後のクリップボードに入ってるものを見たい場合には下から上に指でスワイプさせるとその次の項目が読めます。そしてそれをタップすればさっきの編集ボックスのところにここから貼り付けるという作業が可能です。ただし、このクリップボードから貼り付けっていう作業はそのアプリケーションが持っている機能によって使える使えないがありますので、そちらを確認していただければと思います。こんな感じかな。
電話帳、電話帳、ノバノンチャ、
はい、とりあえず、今日デモンストレーションをしたかったのはこれぐらいなので、いろんなテキストボックスでコピー貼り付けは試してみてください。だいたいダブルタップ、ロングタップをするとそういう項目が出てきますので、画面の一番上のラインにコピー貼り付け、コピーカット、コピー貼り付け、カットいいんだよな、カットコピーペーストか、切り取りコピー貼り付けだったりが、一番画面の上のタイトルバーのあたりに出てたりします。そして、もしそうでなければ、自分がタップした編集ボックスの左上、または真上に出ています。これを探るためには、一回指を離して、もう一回指を置けば読み上げますが、 5秒ぐらいで消えてしまうパターンが多いので、ある程度場所を覚えておいて 2,3 回繰り返して慣れていただければいいかと思います。何か文字が書いてある後ろに文字を入れる場合には、これはどうもコピー切り取り貼り付けみたいな感じで出てきて、このメニューは消えないで使えるようです。そのあたりをこうちょっと頭に入れて使っていただけると、もう少し楽に編集機能が使えるかなと思います。さて、今日のリスナー2のチェックをします。今12名の方に聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、じゃあツイッターを確認して、特になければ今日は終わりにしますね。クロロさん、ありがとうございます。相手の声が聞こえないそうです。すいません、小さかったんですね。クロロさん、クロのドコモの端末ですねってことで、はい、ドコモの端末です。あの au の端末で、なんだ、ディスプレイと、ディスプレイとキーボードが、キーパッドがついているものもあるので、慣れてない人はそれを使っていただくのもいいのかなというふうに思います。まあ、我が家はキャリアが制限されるので、ドコモでしか購入を今はしませんから、こういうのは使えないんですけれども、まあ、au のこういう端末を選んでもいいかなと思いますし、ただこの au の端末はテザリングがないので、テザリングを使いたいっていう人は、ドコモのこうギャラクシーだとかアローズだとかを選ぶといいかなと思います。ギャラクシーになくてアローズにあるのはホーム、なんだっけ、物理キーが多いんですよね確か。それと、防水であるっていうことが売りなんだろうと思います。ただなんかバッテリーがものすごく加熱するっていう話を聞きます。Android 4.0 以降であればドキュメントトーカーは喋りますので、いろんなね選択の自由がこれから出てくるんじゃないかなというふうに思います。クロロさん、メディアプレイヤーの話ですね。アーティスト名とアルバム名ちゃんと読んでくれるんですね。はい、この自分が入れたアルバムがこう、まあ、iPhone とかと一緒なんですけど、なぜかこのアルバムには、この A というアルバムには12曲入ってるはずなのに、なぜかそれが分離されてしまうとか、そういうことはなんかあるんですけど、アルバム情報だとかアーティスト名だとかはちゃんと読んでくれます。読み方が時々おかしいですけど、まあそれは自分が持ってる音楽ですから、なんとなくわかるかなと思います。クロロさん、はい、スワイプの話が、クロロさんからスワイプの話をいただいてますが、そのスワイプしたい目的のものにちゃんと指が当たってることが大事です。そしてそれが、とても狭い範囲だと縦に指を並べる人もまあいるかもしれませんが、ここに関しては、右から左にスライド、左から右にスライドさせる上に、下の本当にワンブロックだけなので、横に2本 V 字に並べて指をスーッと動かせばいいかと思います。ゆっくり動かせば、ゆっくり動かしただけのスピードでしか実際動きません。だけど、まあ、10個ということで画面に5つずつ表示されるので、画面に映ってない残りの5つを表示させるのに 2,3 回スワイプをして確実にそのボタンにたどり着くことが良いかなというふうに思います。 はい、クロロさん、読み方をとりあえずクリックして読み方で確かめるってことですねってことで、はい、そうですね。これどこの話だろうな。音楽がいっぱい入ってるなってことだと思うんですけど、いっぱい入ってるな、すごいって書いてありますが、これ放送の10分ぐらい前に慌てて突っ込みました。普段は最近は入れてないですね。あ、そうそう、前回説明しなかったんですけども、着信音とかに曲を設定しても、着信音とかに設定しても曲自体を Android から削除するとその設定したものは、解除されます、はい、なのでまた、デフォルトの状態に戻りますので、そのつもりでいてください。クロロさん、コピーカットはコピーペースト一番気になるところですっていうふうにクロロさん言ってくれてます、はい、うまく説明できてないと思うんですね。もうちょっと研究します。ただできなくはないです。はい、それから、はい、あとは慣れということですね。はい、Android は、まあ、人によってだと思うんですけど、慣れるのは大変かもしれません。ただ概念さえ分かってしまうと比較的触りやすいですし、何を Android に求めるかっていうところだと思います。私はいつも、お話しするんですけれども、パソコンとつないで特にソフトなしでエクスプローラーでファイルの移動ができて、移動したものはすぐ使える、あとは本体の中にギャラクシーの中にフォルダを作ってそこに整理しとくこともできる、データの管理もできるっていう意味においてまず好きだなっていうのが1点 と、個人的にボイスオーバーとかの音よりもドキュメントトーカーの音声の方が聞きやすいなっていうのが2点目と、お財布携帯が、使えて、なおかつドキュメントトーカーで全部使えるからいいなって思ってるのが3点目としてあります。まだまだ上げるとありますけれども、とりあえずドコモから離れられないので、Android を使いこなすんだと思って楽しんでいるところです。あ、そうです、クロロさんがそのリストからも貼り付けることができるということですねっていただいてますが、クリップボードっていうコマンドが出てくると、過去に選んだクリップボード、過去に、カットコピーなどしたリストが一覧が出てきますので、その一覧が出てくるものに関してはできます。で、これは、多分その元々入ってるソフトっていうのかな、ドコモさんが出してるソフトだとか。もともと入っているソフトだとこのクリップボードっていうのが出てくるのかなと勝手に思い込んでます。あ、平瀬さん、平瀬鍼灸院さん、ありがとうございます。長押しあんまり使えてなかったので、今日は勉強になってます、ありがとうございます。この長押しに関してはこの、ね、ダブルタップって言ってしまうとトントンって感じなんですけど、ずーって触ってたものを一回指離してまたトンって押してそのまま長押しみたいなのがあるので、少しこうアップル製品に慣れてる人はうんって感じはあるかと思います。慣れるとそんなんでもないですけど、緊張するとこう指先がふにゃふにゃしてしまったり、指先がぶれてしまったりするとうまくいかないなってことがあるというふうに感じています。クロロさん、ドコモが家族がドコモを使ってるからドコモを使うことになると思うんですが、そうなんですよね。だからその本人が許された環境で使えるものがどれだけ使えるかってことが皆さん気になると思うんですね。 iPhone 使いたかったら iPhone で、それでいいと思うし、それに移れるならそれに越したことはないんですけど、なかなかそうもいかないなっていう時もあるので、まあ それでもアンドロイドがこうまだ発展途上の段階ですけれども、この前シンさんのユーストリーミングでも出てましたが、ジェスチャーがだいぶ Android 4.1 で増えてくると思うんですね。でそれが iPhone とかの要は Apple 製品に似てくるというか、まあ、ジェスチャーが増えて使いやすくなるのかなという気もしていますので、まあ、これから楽しみだなというところです。白ガムさん、LINE とは全然関係ないことですいませんということで構いませんよ。Wi-Fi で接続時は待機制限枠外になるんでしょうか。待機制限って私がよくわからないんだけど、待機制限って何ですかね。待機制限ってあれかな、モバイル通信の量のことをおっしゃってるんですかね。違ってたらごめんなさい、大変おバカです。もしその待機制限っていうのが、モバイルデータの通信量っていうのは、通信できる量がドコモだったら7ギガが普通のスピードで使えて、その後は 128kbps になってしまうんですけれども、それのことを言っているんであれば、Wi-Fi で接続時はそのカウントはされません。 Wi-Fi が優先なので、 Wi-Fi でどんなに大容量のコンテンツを落としてきても問題なく使えます。で、7ギガを超えてくると、7ギガのプランは今度多分10月から5900いくらだと思うんですけども、ドコモに関してはライトプランというのがあって、ライトプランというのは4900いくらなんですね。でそれは、それは月4900いくらで3ギガなんですよ。それを待機制限ともし言っているんであれば、多分そういうことだと思うんですけど、それを超えると128キロってことはとっても遅くなるんですが、なんか2ギガを2500円かなんかで買うと、その2500円で買った分の2ギガはまた、今までと同じスピードで使えますよっていうお話です。で今Wi-Fi スポット、ドコモの Wi-Fi スポットなんかは、このパケ放題ライトとか、パケ放題じゃないや、要は通信のし放題のライトプランと、そうでない普通の、使い放題プランの場合に関しては、ドコモの Wi-Fi スポットで使う、料金は無料で提供いたしますよっていうことで、なったそうです。それは永年無料って言ってましたね。ただ、ドコモの Wi-Fi って実は他の Wi-Fi と違って、なんだっけな、なんかウィジェットっていうか、その要はね、ドコモ Wi-Fi 簡単接続っていうアプリでもって接続しに行かないと接続できないんですね。で他のはだいたい Wi-Fi 環境に入ってパスワードとかを入力してあれば、以前に入力してあれば勝手に入るんですけど、ドコモのそのドコモ Wi-Fi に関してだけ言うと、自分で接続しに行かなかったら接続できないので、ああドコモの Wi-Fi のスポットのところにいるから接続されてるんだと思うと実際は違うので、気をつけてください。それもWi-Fi っていう設定の中、システム設定の Wi-Fi ってところの中の一覧からドコモを選んで入っていくと、パスワード入力を要求されてそこからは入れません。なのでアプリのドコモ簡単 Wi-Fi 簡単接続かなっていうのがドコモサービスという中に、あるので、そこからウィジェットを作成するか、確か壁紙、ホーム画面でウィジェットで出すとドコモ簡単 Wi-Fi というのがあるので、それを出しておく必要があります。ちなみに、Android DTalker はいくらするんですかということですが、 Android 用の DTalker は980円かな、980円。すいません、でも1000円未満です。平瀬鍼灸院さん、メッセージ R、メッセージ S のデモをしていただけるとありがたいですということで、 え、これって簡単に読むんじゃないのかな。SMS かなんか開けば読むと思いますけれども、まあちょっとまたやりましょう今日は。フォルダを作ってアイコンを整理する方法を教えてくださいということですが、これもじゃあ次回にやりましょうか。このフォルダを作ったりするのは MyFile っていうアプリケーションの中で行います。またはパソコンで Explorer を開いてポンポンポンポン、フォルダを作ればできちゃいます。どちらでもいいです。パソコンで接続して SD カードとかフォンっていうSC06D っていう端末が、メディアデバイスとして認識されるのでエクスプローラーから入っていただいて、その中のフォンとかカードっていうフォルダーの中に入ると、フォンは本体の方です、カードっていうのは SD カードのカードの方ですに入ってフォルダーを作れば、いいと思います。本体の中でもそのマイファイルっていうところを開いて表示させることもできますし、実際マイファイルのところでフォルダーを作ることも可能です。これもまあじゃあ、そのうちやりましょう。クロロさん、ドコモの楽楽フォン以外、スマートフォン楽楽フォン以外をチャレンジしてみようかなということで、一度必ず触った方がいいと思います。誰か身近で見せてもらえる人がいるといいなって思うんですけども、まあ、見せてもらったからすぐ分かるってわけではないんですけど、または、なんだっけ、ハーティープラザだっけ、東京でいうと有楽町の近くにあって、大阪梅田にもあるのかな、そういうところに行くとどうもドキュメント投下を入れて見させてくれるよっていう話を聞いたことがあります。ただ、それがデモ版なのか900、デモ版っていうのは無料版なんですが、無料版なのか980円のちゃんとしたやつが入っているのかはちょっと私まだ確認してないんですけども、身近に見せてくれる人がいるといいなって思います。iPhone なんかだと iPod Touch からこう導入してこう慣れていくことが可能なんですけど、Android は買ったら最後みたいなところがちょっとあるのかなとも思うので、まあ、そうね、携帯電話が欲しいと思ってる人がタブレット買ってもなと思うので、そうですね、誰かいないですかね。で、あと説明書を、私の友達、風吹道司さんの、山さんの森というホームページの中の Android というところに、その最初の設定をしてもらう部分を PDF ファイルとして上げて、設定する部分か、トークバックの設定をする部分を、上げてありますので、そこで、確認して、また誰かに設定してもらうときにはそれを印刷して持って行って、こう友達なりショップの人なりに一緒にやっていただく、やってもらえるといいなというふうに思います。いっぱいですね。はい、クロロさん、そうです、ドコモの、Wi-Fi への、接続は自動ではされないということだけを覚えておいてください。あ、シロアムさん、はい、あ、よかった、私が言ってたことはあったんですね。そうです、通信料のことです、通信料のことです。 Wi-Fi は別ということで安心しました。スマホデビューしたら Wi-Fi 環境の Wi-Fi 環境を整えていただいて、動画などのダウンロードは Wi-Fi 環境でやった方が通信費はかさまないと思います。ただ一日中ラジオ、ラジコを聞いててもそんなに行きません。ただやっぱ映像系はちょっとやっぱり通信の量が増えてくるので、気をつけた方がいいかなというふうに思います。 なので私はあの、アプリのアップデートなんか小さいものですけども、そういうのは Wi-Fi 環境でやったりしてるかな。おう、クロロさん、妹さんがスマホを使ってらっしゃるんであれば、1000円払ってドキュメントトーカーを入れさせてもらって、ちょっといじり回させてもらった方がいいかなと思います。その方がいいと思いますよ。はい、あとは自分の Google アカウントを取って、妹さんのじゃなくて自分の Google アカウントを取って、自分の Google アカウントで妹さんの Android にログインをすれば、妹さんの方は何ら困らないので、自分の Google アカウントで誰かに取ってもらうなりしていただいて、ドキュメントトーカーを入れると使ってみることが可能かなと思います。はい、いっぱいあれですね。平瀬研究員さんから来ましたね。ドコモの公衆無線なんて、ドコモの公衆無線 LAN はパソコンでテザリングなどで使うことができますかという質問ですが、私の認識ではノーです。使えません。テザリングをするときっていうのは無線 LAN 環境ではありません。テザリングをしているときにはあくまでドコモの 3G 回線 LTE 回線を使っています。で、そう、またこの端末を通さないでドコモのそういうWi-Fi 環境につなぐ方法は、サービスとして存在するかどうか私にはちょっとわからないので、ドコモに確認していただいた方がいいかなと思います。ただソフトバンクとかの、ソフトバンクモバイル Wi-Fi とかソフトバンク Wi-Fi だとかの、あれはソフトバンクの端末しかアクセスができないので、おそらくできないんじゃないかなというふうに思います。平瀬さん、フォルダーはデカプーさんのところで時々出てくるホーム画面で作るフォルダーのことですがっていうことなんですが、ここで作るフォルダーは正直難しいです。勝手にできてしまうこともあるし、なんかね、作ろうと思って重ねようとしたらそこにあったものが逃げてしまってうまく重ならなかったりとか、それのなんかいたちごっこをして遊んでます今、はい、で実際できるとうまくいくんですけど、できないこともあるので、これはちょっとコツがいりますね。いまいちまだそれこうどうしたら必ずこうやって重な、要はそのアイコンとアイコンが重なると勝手にフォルダーができて、その中にポンポンポンポン重なれば重ねるほど箱の中に入れていけるっていう感覚なんですけど、時々その重ねる前にシュッシュッって逃げちゃうことがあるんですね。なので、まあ、その辺がちょっとうまくいかないかなっていうふうに思います。はい、じゃあ今日はこの辺で終わらせていただきます。また次回の放送をまでに、何かこう聞きたいこととかありましたら、ツイッターでも、メール知ってる人はメールでも、構いませんので、言っていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと待ってください。はい、それでは今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。